78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科豊田重則先生にお話伺っていこうと思います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は睡眠時無呼吸症候群についてというお話をしてくださるということなんですが、
はい、
最近よくこの言葉も耳にするようになりましたけれども、睡眠時無呼吸症候群とはどのような病気なのか教えてください。
はい、睡眠時無呼吸症候群はその名の通り眠っている間に呼吸が止まる病気です。
はい、
医学的には10秒以上の気流停止を無呼吸としており、無呼吸が一晩7時間の睡眠中に30回以上もしくは1時間あたり5回以上あれば睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
はい、
患者さんの数は年々増加しており、潜在患者数が300万人以上いるとも言われています。
うわ、数にすると結構な患者さんの数がいらっしゃるんですね。
そうですね。
聞いてると無呼吸と言われるとそのまま呼吸をしないので死んじゃうんじゃないのってなんか心配になるんですが、先生どうですか？
はい、それは大丈夫です、
はい、
睡眠時無呼吸による窒息が直接の原因で亡くなる可能性というのは、ゼロとは言いませんけれども、通常そのようなことは起こりません、
はい、
ただし睡眠時無呼吸症候群で恐ろしいのは、起きている時の私たちの行動に様々な影響を及ぼす可能性があるということになります。
あ、寝ている時ではなく起きている時に何か症状が出てくるということなんですね。
そういうことですね、
はい、じゃあちょっとね、具体的にいろいろと教えていただこうと思うんですが、まず、どのような影響や症状が出るのか教えてください。
はい、まずは寝ている時の症状としていびき、むせ、無呼吸、息苦しさなどがあります、
はい、
典型的にはぐうぐう寝ている時に突然ピタッと息が止まって、その後数秒から数十秒後に大きな息をし始めるといった状態になります、
はい、
寝ている間のことなので本人に自覚がない場合が多いんですけれども、起床時の息苦しさや大量の寝汗、その他夜中に何度もお手洗いに行くっていうのも実は無呼吸が原因である可能性もあります。また起床時に口の中がカラカラに乾いていたり、熟睡感がなくすっきりと起きられなかったり、お昼間に耐え難いような眠気や倦怠感、疲労感といった症状を認める場合もあります、
はい、
特にこれらの症状は居眠り運転などの原因にも直結すると言われています。睡眠時無呼吸症候群を含む睡眠障害によって生じる経済的な損失は 3.5 兆円になるという試算もあるように、交通事故をはじめ医療事故、産業事故などにもつながれば社会的リスクも重大です。また実際に治療しておられる患者さんの多くは治療してから集中力改善や頭痛の改善を認めたとおっしゃっておられます、
はい、まあ、寝ている時にね、結構まずは症状が出るということなんですが、寝ている時って自分では全く見られないので気がついてない方もいらっしゃるかもしれないですよね。
そうですね。
でも先生、これそもそも寝ている時に呼吸が止まるのはどうしてなんですか？
はい、睡眠中に呼吸が止まってしまうのには大きく分けて2つの原因があります、
はい、
1つ目は空気の通り道である口から肺までの上気道と言われるところが肥満などで息をしたくてもできなくなってしまう閉塞性睡眠時無呼吸タイプです、
はい、
睡眠時無呼吸症候群のほとんどの患者さんはこちらのタイプになります、ちなみに肥満でなくてももともと小顔で気道が狭い方や生まれつき扁桃腺が大きい方などはこの上気道が狭く睡眠時無呼吸症候群になるリスクが高いです、もう一つは脳の中にある呼吸中枢と呼ばれる呼吸の回数やタイミングの指令を出すところの異常による中枢性睡眠時無呼吸タイプです、
はい、
中枢性睡眠時無呼吸症候群をきたすメカニズムは様々で一概には言えませんが、 ある統計によると心臓の機能が低下している方の 30-40% は中枢型の無呼吸が合併していると言われています。
原因はまあ2つあるかなということなんですね。この睡眠時無呼吸症候群にならないための予防法というのはあるんですか？
はい、まずは最も多い原因である肥満がある方の場合はダイエットが効果的です。
はい、
そもそも睡眠時無呼吸症候群の人もそうでない人も寝ている時には起きている時よりも呼吸をしようとする力が弱くなります。そのため毎晩お酒を飲む習慣がある方などは呼吸をする力が弱くなるだけでなく、アルコール自体に喉の周りの筋肉を弛緩させてしまう作用もあるため無呼吸のリスクとなります。
はい、
また睡眠薬を常用している方も同様の理由により無呼吸となりやすくなるので、できるだけ使用しないで済むように日中お昼寝をしないなどの生活習慣の見直しにより睡眠薬をできるだけ使用しないで済むように主治医とよく相談することは非常に効果的です。
はい、
その他普段から口呼吸の人は鼻呼吸を心がけるようにすることや寝る時の姿勢を仰向けでなく横向きにすることなどでも予防できます。さらに現代人の食事が全体的に柔らかくなり顎の筋肉を使わなくなったことで筋力が低下したことも原因の一つと考えられているので、普段から物をよく噛んで食べることも重要です。
はい、
よく噛むことで満腹中枢も刺激されるので食事の満腹感も得られやすくなり肥満の改善も期待できます。また実際に治療の一環として用いられることもあるマウスピースを使用するといった方法もあります。
いろいろとこうやって伺っていると予防法というのが上がってきましたね。日常生活でも予防法を取り組めそうなものがたくさんあるので早速皆さんも取り掛かっていただけたらと思うんですが、
はい、
さあ実際にもし無呼吸かなと思ったら先生どうすればいいでしょうか？
はい、まずは医療機関を受診していただき担当医による問診を受けていただきます。
はい、
その結果症状などから睡眠時無呼吸症候群が実際に疑われる場合にはまず自宅でできる簡易検査を受診していただくことになります。
はい、
これは寝るとき腕時計のような機械を装着していただきそこから伸びたコードを指先につけていただくだけの簡単なもので誰にでも扱えます。
はい、
その結果より無呼吸が疑わしい場合には当院などの入院設備のある病院にご紹介いただき一晩検査入院となります。なおもちろん当院でも簡易検査から行っております。
はい、簡易的な検査をして、入院しての検査もできるということなんですが、はい、検査入院というのは具体的にどのような流れになるのか教えてください。
はい、当院の場合午後4時にご入院いただいて検査の説明を受けていただいた上で一度外出していただき、夕食後起因されてから8時に心電図や脳波、血中酸素濃度や口と鼻の気流を測定する機械などを装着していただきます。
はい、
あとは普段寝る時間になればいつも通り寝ていただいて起きたらそのままご退院いただくというとってもシンプルな検査入院となっております。
はい、
普段お仕事をしておられる方でも拘束時間が当日4時から翌朝起床時までなのでほとんど普段通りの生活を送っていただくことができます。
休みになるときに病院でという形の雰囲気なんですね。
そうですね、平日でもやってます。
あ、いや平日でも、はい、じゃあ病院で、
そうですね、翌朝仕事行けちゃいます、
ね、あ、そうなんですね。はい、たくさんの機械つけるとなんとなく寝れないんじゃないかなっていうような予想をしてしまうんですが先生どうですか？
そうですね、実際に私自身も多くの検査入院の患者さんを担当してきましたけれども、はい、本当に朝まで寝られなかったという方はほとんどいらっしゃいませんでした。
そうですか。
はい、ちなみに検査を受けるコツとしては睡眠学会のガイドラインでも推奨されているのですが普段寝る時間まで寝ようとしないこととか、眠たくなるまでベッドに入らないことといったアドバイスは皆様にご説明させていただいております。
じゃあね、4時に入院していただいて説明を受けてでそれからはちょっと日常と同じような生活を外でされてお休みになる前に病院に帰ってきていただいてそしてぐっすりと眠っていただくそのような形ですか？
そうですね、8時なんでちょっと早いかもしれない。
ああ、8時でもね、いつもと同じように8時からちょっとゆっくりと病院でも過ごしていただいて、ね、お休みになる時間に寝ていただくという形なんですね、はい、ちょっとそういうふうに聞くと入院って思わなくても日常生活通りの睡眠を病院の中で取れるということになりそうですね。
そうですね、うん、もう本当に、ね、寝に来てもらうだけっていう感じですかね、う
ん
う
ん、それで検査ができるということですね。そうですね、はい、先生、検査入院で無呼吸症候群と診断された場合は治療はどのようなものがあるのか教えてください。
最も多く行われているのは寝ている間に CPAP という機械を鼻に装着する方法です。
はい、
原理としては寝ている間の無呼吸を防ぐために気道に空気を送り続けて気道を改造させておくという方法になります。
はい、
大きめの辞書ぐらいのサイズの CPAP 装置を枕元に置いておいて、そこからエアチューブを使って鼻に装着したマスクから気道へ空気が送り込まれることで気道が閉塞するのを防ぎます。
はい、
この機械は基本的に医療機関からのレンタルとなって毎月ごとの受診が必要になります。
はい、
また機械自体にメモリーカードがついていて使用状況も常にモニタリングすることで装着によってどの程度無呼吸が改善しているかがグラフで表示されるようになっております。
すごくタイムリーな話なんですが、 CPAP を実際に先日、使っている人を見させてもらったんですね。思ったよりも大きくなく音もそんなにしなかったなと思うんですが、操作とかは難しくないですか？
そうですね、実際には加湿のための水を入れ替えてもらって、
はい、
鼻マスクをかぶってボタンを一つポチッと押すだけなので、うん、高齢者の方でも簡単に使用することができます。
なるほど、旅行先でそれを見かけたんですけど、コンセント一つあれば大丈夫なのよなんていう話もしたので、うん、旅行先にも持っていくこともできるということなんですね。
そうですね、
この CPAP 実際つけて眠っていくんですよね。
そうですね、
はい、そのおやすみなさいと言った時にマスクをつけておはようっていうまでずっとつけるということなんですね。
そうですね、ずっと寝てる間はつけっぱなしになるものになりますね。は
い、これしっかり眠れるんでしょうか？
そうですね、確かに導入初期には装着感が気になると言われる患者様もおられます。
はい、
しかし毎日のことですのでいずれ必ず体が慣れてきますし、
うん、
何よりも治療しているほとんどの患者様が装着することで日中の眠気などの症状の改善を自覚されるため寝るときには手放せないとおっしゃる患者様が多いです。
はい、
また患者様ご本人だけでなく CPAP を装着するようになるまではいつか息が止まるんじゃないかとヒヤヒヤしながら寝ていましたが安心して寝られるようになったといった声もいただきました。
もう寝る時には手放せないとおっしゃる患者さんがいらっしゃるということは絶対快適になったんだろう、快適に、ね、なったんだろうなという予測ができるんですが、実際に CPAP を使用するとどのような効果出てくるんですか？
はい、短期的に見ると先ほどから述べているように眠気やいびき、頭痛や倦怠感といった自覚症状の改善が見込めます。
はい、
また長期的に見ると睡眠時無呼吸症候群の患者様は CPAP で治療していた方と治療していなかった方と重症度別に多く集めて比較した試験によりますと CPAP を使用していた患者様たちの方が心筋梗塞や脳卒中などの致命的な病気になるリスクが3分の1から4分の1程度まで減少したという報告もあります。
はい、これはそう言われるとまず、ね、自分が無呼吸症候群になってないかという確認となっていれば CPAP を早く使用する方が良さそうですね。
そうですね、
はい、先生 CPAP をつけるとやっぱりその後の生活も、改善していく、過ごしやすくなるということなんですが、ちょっといくつか質問をさせてほしいなと思うんですけれども、
はい、
これ睡眠薬を普段使っている方、うん、CPAP つけている時も睡眠薬というのは使ってもいいものなんですか？
そうですね、それ自体は全く問題ないかなと思います。むしろ睡眠の質を向上させるという意味では、うん、睡眠薬を併用してても、まあ、睡眠中の無呼吸もなくならないから心身ともによく眠れるとは思いますけれどもね、
うん、じゃあ良い睡眠になっていくという理解でいいんですね。
そうですね、
はい、あとねやっぱりこう夜しっかりお布団に入って睡眠をという時ももちろんなんですが、お昼寝したりとかね、あとちょっと旅に出る時に、CPAP 荷物重いから、どうかなって思って持っていかなかったりしたり、まあ、装着せずに睡眠をすると呼吸が止まっちゃって私大丈夫かしらと思う方もいらっしゃると思うんですが、 CPAP 使用し始めてからちょっとつけない時間があっても大丈夫なんでしょうか？
そうですね、まあ、実際お昼寝の間っていうのはなかなか現実問題つけるのは難しいかなとは思うんですけれども、うんうん、まあ、旅行の方時には、まあ、なかなか難しい判断になりますけど、それが煩わしくて全部やめてしまうっていうぐらいやったらその 2,3 日、まあ、3,4 日か分かりませんけれども、はい、まあ、つけない選択をする方がいいかなというふうには思います、うんうん、まあ、ただやっぱり 100% の装着率を目指すとはいえ実際なかなかそうはいかないことが多いので 3,4 日でそんなに影響が出るってかと言われると、まあ、そんなに変わらないんじゃないかなというのは個人的な意見ですね。
うん、ちょっとだけお昼寝の間だけつけてなかったからといって不安になる必要性はない。
それはもう全くないと思いますね。
はい、ということなんですね。もう一つ気になるのがこの CPAP を使用して利用するようになって、良い睡眠それから良い日常に戻ったということが、あると思うんですが、これずっと使用しないといけないものになるんでしょうか。
そうですね、なかなか厳しい質問にはなるんですけれども、はい、まあ、例えば、閉塞性無呼吸症候群、閉塞性睡眠時無呼吸症候群であった場合、まあ、肥満が原因であることが十分に考えられるんですけれども、
はい、
で、装着後何らかの理由でダイエットに成功されて体重が減少してしまって、いびきが減ったという方に関しては、うん、まあ一回やめてみるというのも一つの手ではあるかもしれませんが、うん、一般的には一度使い始めると何らかの原因がない限りは使い続けていただくことが多いということになると思いますね。まあ、患者さん自身が手放さないっていうところが一番この装置の面白いところかなというふうには思いますね。
もうこれを聞くとなおさら無呼吸症候群の方はご利用になって快適に過ごしていただく方がいいということですね。
そうですね。
この肥満の方の病気というのが、気にしてね、肥満自分がちょっとぽっちゃりしてるからって言って気にして受診するのが恥ずかしいという方もいらっしゃると思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、確かに睡眠時無呼吸症候群は肥満が原因のことも多いんですけれども、うん、まあ、先ほど述べたように骨格や扁桃腺や舌、まあ、ベロですね、
はい、
の大きさといった先天的リスクも密接に関係しています。
うん、
現に私の外来に来られている睡眠時無呼吸症候群の患者様で痩せておられる方も多くいらっしゃいます。
はい、
まずは無呼吸が本当に治療するべき程度なのかを調べた上で現在抱えている日中の眠気などの症状だけでなく将来の疾患リスクを下げるためにも受診していただくということが非常に重要です。
はい、
まずは開業医の先生にご相談いただいて簡易検査を受けていただいても結構ですし、当院でも毎日呼吸器内科医による外来がありますので気軽にご相談していただきたいですね。
はい、やっぱり寝ている間というのは自分の姿形音いろんな姿わからないので、まあ、ご家族の方であったりとか今なんかね、スマートフォンなんかでも寝ている間の録音ができるようなものもあったりとかその様子を伺えるものがたくさんあるので実際自分は寝ている時どうかなって再度確認をしていただきたいなと思うんですが、まあ、何よりもまず自分が睡眠時無呼吸症候群になってないかどうかの確認が必要だなというのを今日の先生のお話でよく分かりました。さあ今日お話しいただいたのは睡眠時無呼吸症候群についてというお話でしたが、先生最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、実際に受診される方のほとんどは家族に無呼吸やいびきを指摘されたことがきっかけとなっているようです。うん、特にいびきは本人よりも家族の睡眠障害にもつながり家族関係が悪くなってしまう原因ともなり得るため深刻です。
はい、
まずはかかりつけの主治医にご相談いただくことで自分の病気によって家族にも迷惑をかけているということに対して自ら実際に行動を起こしているといったことからご家族の理解を得られるようにしていただくのはいかがでしょうか。
はい、今日はですね呼吸器内科の先生豊田重則先生お話しいただきましたがちょっとやっぱり気になるというときは呼吸器内科にも足を運んでいただくと一番いいですか。
そうですね、呼吸器の医師なら大体誰でも診察できると思います。
はい、日頃ね、まあ、必ず人は寝るという動作をしますのでその時におかしなことになってないというのをチェックしながら過ごしていただきたいと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科豊田重則先生に睡眠時無呼吸症候群についてのお話をしていただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。